ラエ、世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2022年12月21日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。昨日12月20日はアルゼンチンでは祝日と急遽制定され、ラジオお休みでした。そしてなぜ昨日12月20日という日が祝日となったかというのは、カタールワールドカップ優勝したアルゼンチン選抜がアルゼンチン凱旋し、そしてその優勝キャラバンがブエノスアイレス市で行われることになったため、まあ、たくさんの人々がこの優勝パレード、優勝キャラバンに参加できるよう、一般市民がこのように祝日と制定されました。そして祝日優勝キャラバン、優勝キャラバン、蓋を開けてみると、なんとブエノスアイレスに集まった人々の数は500万人を超えたものとなっていると現在発表されています。大変な数の人々がブエノスアイレスの中心部、特にオベリスクの周りに集まり、そのたくさんの人々が集まった壮観な風景、アルゼンチン選抜はアルゼンチンサッカー連盟の宿泊所エセイサ、ブエノスアイレス州のエセイサ空港近くにあるエセイサ合宿所に、宿泊し、そこから、バスに乗りブエノスアイレス市まで赴き、そこでたくさんの人々とオベリスクでファンの人々と優勝杯を分かち合いたいというのが選抜のメンバーの意思でもありました。しかし、まあ、人々たくさんすぎて、バスも進めなく断念となり、途中、まあ、15キロメーター進んだ時点でもこれ以上進むのはダメということが分かり、急遽選手らはヘリコプターで ブエノスアイレス市上空を回り、まあ、選手自身の目でその大き、まあ、大変な数のファンが集まったブエノスアイレス市を上空から眺めるという優勝キャラバンに風変わりしました。この大変な数のサポーターがの集まり、まあ、500万人を超える数、前日の夜からオベリスク周囲で、まあ、キャンプをするようにですね、路上で寝てオベリスク周辺に場所取りをしていた人もいて、まあ、月曜日の晩から場所取りのためオベリスクに周辺にいた人がほとんどです。そして昨日火曜日当日もたくさんの人々が朝早くから駆け詰め、まあ、大変な人々の数でした。そして残念なことにその人々がその、まあ、炎天下選抜が来るのを待っていた人たち、炎天下水も飲み、まあ、何かつまみ何か物を食べ、そしてその全ての廃棄物が路上に捨てられた感じで、まあ、大変ブエノスアイレス市は綺麗な美しい街なんですけれども、このようにたくさんの人々が集合しますと突如として青空ゴミ箱となってしまい、本当に大きな集会が行われた日の次の日などは本当に街中が汚くなってしまいます。また多くの人々が信号や街灯によじ登り、上でその街灯や信号の上で、待ち時間を過ごすこともあり、信号機何機も壊され、そして街灯も何機か壊されてしまいました。このような状態で、残念ながらブエノスアイレス市今日の午前中もまだ全てのゴミは撤去されていません。この、まあ、汚い状態となってしまったブエノスアイレス市、本当に残念です。また簡易トイレ、まあ、普通の公衆トイレがこちらにはない、公衆トイレという概念があまりないので、そして昨日は祝日ということもあり、たくさんのお店も閉まっていたので、用を足す場所もなく、まあ、道街灯で、まあ、垂れ流しといった状況でしょうか。ですので本当に残念なんですけど、現在ブエノスアイレス美しい街なんですけれども、現在はちょっと汚い状態、まあ、だいぶ汚い状態となっていて本当に残念です。まあ、そんなブエノスアイレスから来世界に向けてアルゼンチンは生番組放送しています。ではまず皆様に最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。昨日の優勝キャラバンのニュースです。カタールサッカーワールドカップ優勝したアルゼンチン選抜凱旋帰国し、昨日火曜日は優勝キャラバンが行われる予定でした。アルゼンチンの都市ブエノスアイレス市の中心部、7月9日大通りとコリエンテス大通りの2の、交差点に位置するオベリスク、ブエノスアイレス市、またアルゼンチンの首長のシンボルである象徴であるオベリスク付近で、アルゼンチン選抜はファンのみんなと共にトロフィーを分かち合う予定でした。しかし道がすべて人々で埋まってしまい、 選抜の宿泊先ブエノスアイレス州エセイサにあるアルゼンチンサッカー連盟の宿泊所よりブエノスアイレス市まで来るには約30キロの距離があり、そこをバスで来る予定でした、がその高速道路もすべてファンで埋まってしまい、バスが到着できないということが発覚し、急遽予定変更となり、ヘリコプターで選手たちはブエノスアイレス市上空を上空から見、そしてそれがまあ優勝キャラバンとなってしまいました。そしてたくさん待っていたサポーターたち、オベリスク付近で待っていたサポーターたちは残念ながら選手の姿を見ることはできませんでした。まあでも36年ぶりの優勝ということもあり、本当にたくさんの人々が集まってきていましたが、残念ながら選手とサポーターたちの直の触れ合いはなり得ませんでした。アルゼンチンブエノスアイレス州の西部にあるエセイサ州とエセイサ市とブエノスアイレス市を結ぶ高速道路はリチエリ高速道路というんですけれども、その道一本しかないのにもないにもかかわらず、そこの道もその高速道路も人で埋まってしまい、なんとかこじ開けてバスはゆっくりゆっくり移動していったんですけれども、なんとこのリチエリ高速道路15キロしか進めませんでした。そして15キロ進むために4時間以上かかってしまい、まあその時の時速、バスの時速は 3.5 キロということで、4時間以上も低速運動 3.5 キロをずっと続けていたこともあり、モーターが加熱しクラッチも加熱し、もう運転が難しい状況になっていて、そしてファンが道を埋めてしまい、前に進めない状態となったことから、5台のヘリコプターで選手たちはブエノスアイレス市上空からそのたくさんの人々を眺めるという状況になってしまいました。そして昨日火曜日、本当に、まあ、長いようで短かった優勝キャラバンが終了しました。そして次のニュースです。優勝キャラバンが始まる前、アルゼンチン選抜のエース選手リオネル・メッシ選手はブラジルで行われた2014年度のサッカーワールドカップ、アルゼンチン選抜は決勝戦でドイツと対決し、残念ながら負けてしまい優勝を逃してしまいました。この2014年度のサッカーワールドカップ戦った選抜の選手に今回のカタールワールドカップの優勝を捧げるメッセージをリオネル・メッシ選手は自身のインスタグラムのアカウントにメッセージを記しました。リオネル・メッシ選手もこの2014年度のブラジルのワールドカップにプレーしております。プレーしました。そしてその当時の、まあ、仲間へ向けたメッセージの中で、 リオネル・メッシー選手は自身の、これまでを振り返っています。彼がサッカーを始めたのは生まれ故郷サンタフェ州のロサリオにあるグランドリーという小さなサッカークラブで、グランドリーからカタールまで30年の年月が経った。30年という日々、サッカーは僕にたくさんの喜び、そして悲しみも与えた。そしてこの30年間という長い間、優勝をずっと夢見てきた。世界でチャンピオンになることをずっと夢見てきた。夢見てきて何度もトライした。そしてその夢を成し遂げられなかったこともあるが、それでもトライをし続けたと述べています。そして2014年度のブラジル大会でも同じようにトライし続けたが、残念ながら決勝戦で負けてしまった。この決勝戦でプレーした仲間たちも同じように、僕と同じように世界チャンピオンをなることをずっと願ってトライしたが、残念ながら成し遂げられなかったと言って、というメッセージを出しています。そしてみんな同じ思いで頑張って、準備しプレーしてきた。そしてその目標は達成されなかったが、残念ながら、しかし同じ気持ちだった。そういう意味で今回の優勝は彼らにも与えられていいもので、彼らと共にこの賞を、優勝杯を共有するとメッセージを発表しています。そしてこれまでアルゼンチン選抜を支持してきてくれたサポーターの皆様にも感謝を述べたい。失敗は目標へ達する道の一部分で、学ぶ場でもある。そして成功に届かないように見えても、負けずに何回もトライすることが重要だとメッセージでリオネル・メッシー選手は発表しています。続いて皆様に聴いていただきます。1曲はタンゴ、ガルガンタ・コン・アレーナ、ガラガラの声という意味の1曲、カチョ・カスターニャの歌声でどうぞお聴きください。
Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche.Cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón.Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cieloDebajo de tu almohada un verso te dejó. cantor de un tango algo insolente, e hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
続いてご紹介するのもアルゼンチンのニュースです。アルベルト・フェルナンデス大統領はサッカーワールドカップ優勝を祝いました。アルベルト・フェルナンデス大統領は自身のツイッターのアカウントでアルゼンチンの選抜のサッカーワールドカップ優勝は大変重要で、すべての人々の心に残る出来事であろうと述べました。そしてすべての人々がブエノスアイレス市の街頭に出て選抜との優勝を祝おうとしたことを大変意義があると述べました。そしてアルゼンチンは団結しハーモニーを持ってこの優勝を祝い、私も大統領として一個人としてその祝いに加わるという祝いの祝福のメッセージを流しました。そしてアルゼンチン選抜のエースリオネル・メッシー選手は生まれ故郷のサンタフェ州のロサリオで家族と共に日々を過ごしています。昨日の優勝キャラバンを経てリオネル・メッシー選手はチャーター便でブエノスアイレスからロサリオへ飛びました。同じチャーター便にはチームの仲間 アンヘル・ディ・マリア選手、そしてパウロ・ディバラ選手も同乗し、サンタフェ州のロサリオに向かいました。リオネル・メッシー選手の家族はカタールから直接ロサリオに向かい、昨日到着しています。そして到着したロサリオの空港より家がある場所まで、また小型機で移動をしました。リオネル・メッシー選手、アルゼンチンに帰国した際は必ずロサリオ、サンタフェ州のロサリオを訪れ、ロサリオでアルゼンチンでの日々を過ごすことになっています。続いて皆様に聴いていただきます一曲は、民謡フォルクローレでサシエラ、ホルヘ・ロハスの歌声で、どうぞお聴きください。
Con el meneo, baila la saya sensual.
mundo.
Rai, Argentina, 面向世界.
Rai, Argentina, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina, al mundo.
では続いてアメリカ大陸のニュースです。最初はペルーのニュース。ペドロ・カスティージョ元大統領の家族、亡命を求め、政治的防衛を求めメキシコの大使館に駆けつけました。在ペルー大使館はペドロ・カスティージョ元大統領の家族に政治的亡命を許可し、元大統領の家族の、亡命先、避難先として大使館に避難しています。現在ペドロ・カスティージョ元大統領の身柄は拘束されています。これから2週間前にペルー議会によりカスティージョ元大統領は否認され、そして警察によりその身柄を拘束されています。元大統領そしてその家族らは汚職で起訴されており、元大統領と家族は汚職の疑惑をすべて嘘だと否定しており、すべては政治的迫害そして法的迫害であると主張しています。これまで元大統領の支持者と保安部隊などの衝突で30人を超える人々が亡くなっています。続いてエクアドルのニュースです。ギジェルモ・ラッソ大統領は2025年再選を狙うと発表をしました。この発表はギジェルモ・ラッソ大統領現在訪問している米国で行われました。米国を訪問したギジェルモ・ラッソ大統領はジョー・バイデン米国大統領と会談し、後にエクアドルの憲法は再選1回を認めており、それを狙うのは2025年度の大統領選挙になると発表しています。そして再選を狙いエクアドールの国民の生活のための責任を果たすという責務から逃れるつもりはないと述べ、エクアドールはもっともっと改正されなければいけない事項はたくさんあり、民主主義を深め、投資を増加させ、エクアドールを変え、そしてエクアドールをもっと豊かにしていかなければならないためにはどうしても大統領再選が必要となるとギジェルモ・ラッソ大統領は発表しています。 続いて皆様に聴いていただきます一曲は、カンパーナス・エン・ラ・ノーチェ、夜に鳴り響く鐘、ロス・ティピートスという音楽グループで、どうぞお聴きください。
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス快晴で明けています。午後1時47分現在の気温は27度で、最低気温は21度、日中予想されている最高気温は29度となっています。日の出の時間は5時37分、 UV 指数は11、強いレベルのものとなっています。東から西へ向けての風が時速14キロで吹いており、湿度は 58%、 体感気温は実際の気温より高く29度となっています。気圧は1017ヘクトパスカールで、視程は10キロとなっています。今週も暑い日々が続き、クリスマスイブに向けて雨が金曜日と土曜日、今週は降雨予報が出されています。土曜日クリスマスイブ、そして日曜日クリスマスとなっており、こちらアルゼンチンでは大変、まあ、年間の大きなイベントとなっており、その金曜日、そのクリスマスイブの前日金曜日、そしてクリスマスのクリスマスイブの土曜日と2日間降雨予報が予想、降雨予報の予想が、まあ、あります、出されています。まあ本当に暑い乾燥した日々がアルゼンチン全土で続いています。ではこれでブエノスアイレス、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。そして続いてご紹介するのは日本語番組の放送スケジュールです。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組は、アルゼンチン時間午後1時から2時までの間、月曜日から金曜日まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局のラエのスタジオより生放送で番組をお伝えしています。そしてこの生放送の番組はインターネットでストリーミング配信されています。聞くためにはラエのホームページ radionational.com.rスラッシュにアクセスしていただき、ページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、現在の放送番組がお聞きになることができます。アルゼンチン時間午後1時から2時までの番組、日本時間に直しますと深夜1時から2時までとなってしまい、お聞きになられない方、できない方、たくさんいるかと思われます。ですからというのは何なんですけれども、短波放送も日本の皆様にもうちょっと優しい時間帯に放送されています。短波放送の、番組は週3日間水金土の週3日間、米国マイアミフロリダのオキチョビの送信機経由で短波放送を行われています。生放送が録音されたものを30分間に短縮された番組が、金曜日には周波数 5800kHz で、日本時間11時30分から12時まで、そして水曜日と土曜日には周波数 9455kHz で、日本時間18時から18時30分までとなっています。生放送のストリーミング配信、また30分間の 録音番組の短波放送どちらでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまでその受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認された後、皆様にデジタル QSL カードをお送りしたいと思います。受信リポートの宛先は次のメールです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様よりの受信リポートは私たちにとって大きな放送のバロメーターとなっています。長い間応援していただき本当にありがとうございます。そしてまたこれからも長い長い間応援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。ではラエの日本語番組放送スケジュールお伝えしました。
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2022年12月21日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。